4. 地震の発生と被害の予測。 4.1 首都直下地震。1. 首都直下地震はいつ、どこで、どれぐらいの大きさで起きるのか。直下地震がいつ、どこで起きるかは分かりません。ただ首都圏では関東大震災の発生間隔の200年から400年を前半と後半に分けて、前半を静穏期、後半を活動期と呼び、活動期には首都圏、関東南部で直下地震が多発します。過去には約100から200年間の活動期に M7 クラスの地震が約10回発生しました。それより小さな直下地震は数えきれないくらい発生します。2. 都心南部直下地震の発生確率は今後30年で 70% なのか。首都圏、関東南部では今後約100から200年間の活動期に M7 クラスの地震が10回程度発生する可能性があります。連続して発生することも、数十年の間を空けて発生する可能性もあります。それを確率的に表現すると、今後30年の間に関東南部のどこかで M7 クラスの地震が1つ以上起きる可能性が 70% となります。都心南部直下地震はその直下地震の候補の一つですが、その発生確率は不明です。 3. 液状化はどこで発生するか。首都直下地震の場合、液状化とは地下水面下の土が揺れによって繰り返して変形を受け、土の構造が壊れて液状体となる現象です。液状化の起きやすいところは地下水が地表面に近く、地盤が緩いところです。例えば埋め立て地、海だけでなく池や沼もや河川沿いですが、東京湾付近では縄文時代に海だったところです。縄文時代の海岸線は現在では標高5メートル付近で、標高5メートル以下の地域は液状化の危険性が高いと思います。西は山手線から、東は日立台地、野田から松戸から市川まで、南は東京湾岸から北は越谷付近まで広範囲です。4. 東京湾は火の海になるのか。1964年の新潟地震や2004年の十勝沖地震で、震源から遠く離れた石油タンクが炎上したことから、関係者の間では首都直下地震で東京湾火の海説がささやかれました。東日本大震災でも千葉県市原市の石油精製基地で大規模火災が発生しました。全国の港湾にプラントがあります。首都直下地震での東京湾のみならず、南海トラフ地震では全国で大規模なプラント火災が発生する可能性があります。 5. 電力復旧はいつになるか。東日本大震災では東電管内も停電や計画停電が発生しました。首都直下地震、特に都心南部直下地震では、東京湾岸で大きな揺れが予想されます。東京湾の火力発電所の被害はどの程度になるでしょうか。東京電力の原発はすべて停止している状況で、電力復旧はいつ頃になるのでしょうか。2018年の北海道胆振東部地震では、揺れにより苫東厚真発電所で3基の発電機が停止し、その復旧は10日から1ヶ月でした。首都直下地震では、東電管内ではしばらくはブラックアウトで、その後もしばらく計画停電が続くと思われます。 6. 携帯電話は使えるのか、いつ復旧するのか。東日本大震災の被災地で携帯の充電が切れていないのに、いつの間にか電波がつながらなくなりました。首都直下地震でも広域停電で携帯電話の基地局のバッテリーが数時間で切れます。最近は携帯電話の基地局にはバッテリーの増強が行われていますが、最長で24時間です。固定電話の交換局も半日程度で普通となる可能性があります。通話規制や服装ではなく、物理的に通信が不可能となります。インターネットも同様です。電話の復旧は電力の復旧次第です。 7. 公共交通機関の被害と復旧。阪神淡路大震災では公共交通機関の復旧に数ヶ月を要しました。その後、 耐震対策が進められてきましたので、首都直下地震では被害をかなり抑えるだろうと思いますが、東京電力の停電などの影響で復旧作業が遅れることも考えられます。例えば高架の落橋が抑えられても橋桁のズレが発生します。その修復には大型の電動ジャッキが必要で、復電プラス2週間の作業期間のため、復旧まで1ヶ月程度要すると思われます。8都心南部直下地震 M7.3 の被害想定のまとめ。都心南部直下地震 M7.3 の被害想定は下記の通りです。1被害規模、死者は阪神淡路大震災の5から20倍。2ライフライン、発電所被害で長期に広域停電または計画停電2週間から1ヶ月。停電により通信不能、ポンプ停止。ガス、水道埋設管被害は復旧まで数週間から数ヶ月。3交通、被災地内道路、環7の内側へは進入禁止。幹線道路は長期に交通規制。鉄道は震度6強以上で大規模被害、復旧に1ヶ月以上。4支援活動、自衛隊、緊急消防援助隊、DMAT 等は即日活動開始。ボランティアは数日間は被災地に入れない。 4.2 南海トラフ地震。1西日本の地震はいつ、どこで、どれぐらいの大きさか。海溝型地震は海側のプレートが陸側のプレートに潜り込む海溝付近で、陸側プレートが跳ね返る場所で発生します。プレートの移動はおおよそ爪が伸びるスピード、月に5ミリメートル、年間で6センチメートル、100年で6メートル、1000年で60メートルです。西日本では南海トラフでの海溝型地震が90年から150年に1回の割合で発生しています。その規模は発生してみないと分かりません。また南海トラフ地震が発生する前の約50年間に西日本で直下地震が多発し、 M7 クラスの直下地震が10回程度発生すると考えています。今回は1995年に発生した阪神淡路大震災が第1号と言われています。50年後は2045年になります。2020年までに熊本地震などの M7 クラスの地震がすでに6回発生しています。今後は M7 クラスの地震が4から5回発生して南海トラフ地震を迎えると予想しています。2幻の東海地震。巨大な海溝型地震が起きると、その周囲でマグニチュードが1つ下の規模の余震が起きることがあります。終戦の前年の1944年に東南海地震が、終戦の翌年に南海地震が発生しましたが、この時の東南海地震は小さめで、駿河湾の東海地震の範囲が割れ残りました。そのため余震として東海地震がいつ発生してもおかしくないとして法整備が行われ、駿河湾に充実した観測網が整備され、直前予知が可能とされてきました。しかしすでに前回の地震から75年以上が経過していますし、過去に東海地震が単独で起きた記録もありません。周期90年から150年と言われる次の南海トラフ地震の発生が近づいてきましたので、予知型東海地震ではなく突発型南海トラフ地震に備える時期が到来していると考えています。余震ではなく次の本震に備えるべきです。東日本大震災の余震、割れ残りとしては房総沖と北海道沖の可能性がありますので、まだまだ要注意です。房総半島沖で海溝型地震が起きると太平洋岸に10メートルほどの津波が襲ってきます。ただし房総半島沖で海溝型地震が単独で起きたことはありませんので、それほど恐れることはないと思います。次の南関東地震、関東大震災までは100から200年先と予想されています。